ルカの18章1節から8節まで。いつでも祈るべきであり、絶望してはならないことを教えるために、イエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず、人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心密かに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないと、ひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし、人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。
ルカ18章には、祈りについての例え話が2つ続けて書かれています。最初が、不正な裁判官とやもめ、この例えですね。その後に、パリサイ人と酒税人という例えもあります。両方とも大切な箇所ですので、今週と来週続けて学ぶことにいたします。不正な裁判官とやもめ、この例えでイエス様が教えようとなさったこと、それは一節にちゃんと要約されていますね。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。イエス様は私たちに失望しないことと祈り続けること、この二つを教えようとされたわけです。ところが私たちはしばしば失望します。そして祈るのをやめてしまいます。失望は信仰の敵です。これに勝つことができたら、私たちはもっと力ある祈りができるようになると思います。ジョン・バイアンという人が書きました、The Pilgrim's Progress。日本語で天路歴程という難しい名前になっていますが、この本では主人公が滅亡の町から様々な困難を経まして、天の都に向かっていく。信仰生活を比喩で描いているわけですね。でそこには俗念の位置とか困難の丘とか死の影の谷とか虚栄の位置、それから疑惑の城、いろいろなものが登場いたしますが、その中の一つに落胆の泥沼というのもあるのです。私たちが一旦落胆の泥沼にはまると、そこからはなかなか這い出すことができません。小さな失望がこう重なってきますと大きな絶望になりますね。また落胆が失望に変わっていく、そういうことにならないうちに、この落胆の泥沼に沈み込んでしまわないうちに、そこから這い上がらなければなりません。天路歴程の主人公が天の都に到達するときのパートナーがいるんですが、それがミスターホープです。希望なんです。信仰の旅では希望という道連れが私たちにも必要です。でダンテの新曲、これによりますと、地獄の門にはこう書かれてあるそうです。何じらここに入る者、一切の望みを捨てよ。ダンテが言うように、地獄には一切の希望がないのです。この世にあってそこが本 どんなに物質的に豊かでありましても、もう楽しいことがいっぱいのところであったとしても、もしそこに皆さん希望がなかったら、そこは地獄のような場所になってしまうんです。逆にそこがどんなに辛く苦しい、また大変な場所でありましても、希望があったら、そこは天国のように光が見え、喜びのあるところになります。創世記にヨセフの物語がありますが、ヨセフはお兄さんたちに妬まれまして、エジプトに奴隷に売られました。でもヨセフは失望しませんでした。ファラオに仕える役人の家で、その家の管理人として雇われまして、もう才能を存分に発揮するわけです。ところが、主人の妻の誘惑があって、それを退けたために、主人の妻から濡れ衣を着せられ、無実の罪で牢獄に入れられてしまいます。エジプトで、やっと人生が切り開かれてきたという矢先のことでしたから、ヨセフが失望し、落胆し、自暴自棄になっても不思議ではなかったのです。けれども、ヨセフは、あの牢獄でも希望を捨てませんでした。ヨセフがいた牢獄にファラオに仕える検釈官が入ってきました。のファラオの怒りを買いまして牢に入れられたんですけれども、ヨセフは彼にもうしばらくしたら王の怒りが解けて元の地位に戻ることができる、そのように話してあげました。そしてそうなった時に私が牢から出られるように取り計らってほしい、そうお願いしてあったんですが、この検釈官は自分が救われた嬉しさのあまりなんでしょうか、ヨセフのことをすっかり忘れてしまったのです。検釈官から何の音沙汰もないうちに2年が過ぎてしまいました。ヨセフは諦めたでしょうか。いいえ、神のなさることには時があるんだ。彼はそのことを信じて、その時を忍耐深く待ったんです。そして、その時がやってきました。ヨセフはエジプトのファラオに就く地位に就くことになったのです。聖書はこう教えています。ガラテヤの 6-9 です。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば、時期が来て、刈り取ることになります。ヨセフは希望を持ち続けました。神様の時を忍耐して待ち望みました。そしてその報いを得たのです。私たちも失望しないで祈り続けるなら、必ず祈りの答えをいただく時が来ます。失望しないで祈り続けてきた人は皆、そのように神様からの答えをいただいている。そういう体験を持っています。さあ、今日の例えの主人公ですが、ヤモメですね。旧約でも新約でも、ヤモメは弱い人々を代表しています。旧約の律法にはこう書かれています。在留異国人やみなしごの権利を犯してはならない。ヤモメの着物を質にとってはならない。かつてのイスラエルでは収穫をするときにもですね、畑の隅々まで刈ってはいけないという決まりがあったんです。で、刈り残したものはヤモメたちがそれを自由に拾って持って帰っていいというふうになっているわけですね。で、ルツ記にはそうしたことが実際にあったことが記されています。新約時代にもそれぞれの教会にはヤモメの名簿というのがありました。もちろん親族のいる人は親族が養うべきなんですけれども、親族のいない年老いたヤモメたちを教会は助けていたんです。ヤコブ 1-27 にこのような言葉があります。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は孤児やヤモメたちが困っているときに世話をし、この世から自分を清く守ることです。 で、このようにやもめであることだけでも大変なことだったんですけれども、イエス様の例えに出てきますこのやもめは争い事に巻き込まれていました。どんな争い事だったのか何もイエス様はおっしゃいませんでしたけれども、彼女はその弱い立場につけ込まれて権利が侵されようとしていたんでしょうね。それで彼女は町の裁判官に訴えました。ところがです、彼女の町の裁判官は神を恐れず人を人とも思わない人物だったのです。有力者から賄賂をもらってその人たちの有利になるような裁判をしていました。4節に、彼はしばらくは取り合わないでいた。この彼というのは裁判官ですが、裁判官はしばらくは取り合わないでいたとありますように、やもめの訴訟をほったらかしにしていました。やもめが訴え出ているようなことを裁いてやったとしても、自分には一線の得にもならない。そう考えたんでしょうね。イスラエルの立法、また法律は公平でした。弱い立場にある人々に温かいものでした。けれども、どんなに法律が公平でも、それを運用する人が正しくなかったら、法律は曲げられてしまいます。このやもめは、不運にもとんでもない裁判官に出くわしたのです。けれども、彼女は、失望しませんでした。彼女には耐えるべきコネもつてもありませんでした。理路整然と自分の状況を説明しまして、町の人々にを味方につける、そういうこともできませんでした。彼女にできるたった一つのことは、裁判官のところに足を運んでは、お願いします、お願いしますというだけでした。おそらく毎日、朝にも昼にも晩にも裁判官のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってください、そう訴えていたことでしょう。周りの人たちはあんな裁判官に頼んだって何にもならないよと言ったかもしれませんが、彼女はひたすらに嘆願し続けました。それが彼女に残されたたった一つの方法だったからです。神様はほとんどの場合祈ると本当にすぐに答えてくださいますよね。けれども時にはいくら祈っても祈っても解決が与えられないということもあるんです。なぜでしょう。いろいろな理由がありますが、一つには私たちがもう神様に祈るしか方法がないんだということを悟って、もう一度神様への信頼を新しくする、その訓練のためだということ、そういうことも多いと思います。ですから私たちは神様の御心に信頼して本当に失望しないで祈り続けていきたいと思います。やもめのひっきりなしの嘆願に、この裁判官はついにこの女のために裁判をしてやることにしよう、そう心を決めました。彼に裁判官としての良心がよみがえったとか、やもめを気の毒に思ったとか、そういう理由ではないんです。この不正な裁判官がやもめのために裁判してやろうと思ったのは五節にありますね。ひっきりなしにやってきて、うるさくて仕方がないからという理由なんです。で、ここで滑稽なのは、この不正な裁判官が、自分で自分のことを、私は神を恐れず、人を人とも思わないがと言っているというところですね。彼は自他ともに認める折り紙付きの不正な裁判官であったのです。むしろそれを売り物にしていたほどの人でした。そんな裁判官でもほとほと参ってしまうほどに、やもめは熱心に真剣に諦めないで嘆願し続け、それが裁判官を動かしました。 イエス様はそう話されて、まして神はとおっしゃって教えを続けられましたね。不正な裁判官でさえ熱心に願ったら、たとえうるさいからという理由であったとしても態度を変えるとしたら、私たちに対して憐れみ深く公平で正しく全てのことを働かせて善に変える力のある神様が、私たちの願いを聞いてくださらないわけがないのだ、そう教えてくださったのです。でイエス様は同じようなことをマタイの7の9から11のところでもおっしゃっています。そこにこう書かれています。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに、誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに、誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと天におられるあなた方の父が、どうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。まあ、私たちが悪いものって言われているのはちょっとね、嫌なんですが、これは罪のために自己中心になっている人間の内面の姿についての言葉です。どんなに善良な人でも、また他の人に対して本当に犠牲的に尽くす人であっても、私たち神様の前に罪人でありますから、さまざまな形での自己中心性というものがどっかにあるわけです。イエス様はそういうことを言っていらっしゃるんでしょうね。そんな私たちではあっても、自分の子供のためだったら犠牲を払うでしょう、良いものを与えようとするでしょう。イエス様はそうおっしゃったわけです。人間は堕落したとはいえ、神様の恵みによって何らかの善を保っています。もしそうなら、完全に善である神様が神の子供たちの求めに応えてくださらないわけがないのです。神様は私たちの祈りをうるさくて仕方がないからというんで、不肖不肖を聞き入れてくださるんではありません。私たちの神様は、さあ私に願いなさい、どんなにうるさく願ってもいいのだよ、私たちが本心から祈り求めるようになるのを待っていてくださるのです。この神様の愛が、憐れみがある限り、私たちに失望はありません。イエス様は今引きましたマタイの福音書で、不完全な人間の親と天にいらっしゃる完全な魂の親、私たちの天の父とお比べになりました。この今日の不正な裁判官とやもめのお話では、このとんでもないこの不正なですね、裁判官と、そして天におられる公正な裁き主である神様とを比較していらっしゃるわけです。不正な裁判官を登場させることによって、私たちの神様がどんなに正しく真実なお方であるかを教えようとされました。皆さんはこの不誠実な人に出会いまして、ひどい目に遭わされたっていう経験がおありでしょうね。まあ、誰しもあると思います。なぜあんな人と出会ったんだろう、もっと良い人と出会っていたら、悔しく思ったことがあることでしょう。けれども皆さん、不誠実な人に出会うことも全く役に立たないわけではありません。そういう人を見て、逆に神様が、ああこの人とはまるで正反対の素晴らしいお方なんだな、誠実なお方なんだな、ということが分かって慰められるということもありますね。 世の中の嫌なものを私たちは見ます。でもその時に私たちはもっと素晴らしい神の国のその素晴らしさを切実に願い求めるという、そういう神の国への希望が湧いてくるじゃないですか。私たちは今、災害と疫病、そして不正と戦争、それを目の当たりにしています。けれども、そのことによってイエス様がもう一度来られて、この世界を癒してくださる、治めてくださる、そのことを切実に願う信仰が与えられるようになりました。世の闇は私たちに神の国の光を求めさせるようにもなるんです。イエス様は言われました。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないでいつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。そしてその後でこう言われました。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。2000年前イエス様は救い主として世に来られました。二度目には裁き主として世に来られます。そしてその時が近づいています。その日まで私たちは正しく真実な神様に信頼し、諦めないで、また怠けないで祈り続けていく。その必要があるのです。そのような信仰者がいますか？そのような信仰を保っていますかとイエス様は現在の私たちに問いかけていらっしゃるんです。真実な神様に私たちの精一杯の真実を持って応答する。それが信仰です。失望をせずに祈り続けることができるのは自分が信念の強い人間だからとか、我慢強い性格を持っているからとか、そういう私たちの側の力によるのではありません。神様が真実だからです。イエス様によって神様を父よと呼んで、どんなことでも願うことを許されているからです。神様が私たちの希望の源です。失望せずに祈る。失望しなかったら祈り続けることができます。祈り続ける人は、決して失望しません。一人一人が失望せずに祈り続ける。このことを実行するものになれますよう、主の助けを心から願い求めましょう。祈ります。父なる神様、この世は私たちを失望させることで満ちています。私たちは物事がうまく進まないのを見て、すぐに失望し、失望することがまるで第二の修正のようになってしまいました。しかし聖書は、主に信頼する者は失望させられることがないと教えています。希望と慰めの神様、あなたに会って希望を持つことを教え、祈ることを教えてください。私たちの栄光の望み、主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。